小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は新時代の小児科医のキャリアデザインを考えると題して、田原クリニック院長田原貴博さんにお話しいただきます。
こんばんは。はじめまして、田原貴博です。私は山口県山口市の改良小児科医で、現在72歳辰年です。なぜ私が新時代の小児科医のキャリアデザインを考えるについてお話をさせていただくかという疑問を聴衆の皆様がお持ちだろうと思います。実はある雑誌の企画で小児科医のキャリアデザインについてアドバイスをするという、そういうふうな創設の企画がございました。そのご縁で本日のトークの機会をいただいたのであろうと推測をしております。私一人でキャリアデザインへのアドバイスを申し上げることは僭越でございましたので、この創設には8名の小児科医のキャリアを紹介させていただきました。後ほどその一部を紹介いたします。さて、国際情勢が刻々と変化し続ける不安定な現代社会において、経済、外交、健康福祉など多角的にバランスの取れた多職種連携、多分野連携が求められています。人口減少モードに入っている我が国では、国民一人一人の体力、知力、精神力の寛容が極めて重要なミッションと言えそうです。日々忙しく活動している我々にとって、しばしや足を止めて、つまり仕事から離れる時間を見つけて、自分の立ち位置と将来の自分の進路を見定めることのできる心の余裕を作り出すことには、切符の良さ、言い換えますと勇気と強い決断力が必要です。この勇気と決断力が自分自身のキャリアデザインを描くために不可欠なパワーであると考えております。本日は医療分野でのキャリアデザインを描くために、どのような心構え、準備が必要であるかについて考えてみたいと思います。キャリアデザイン、多くの職業と同様に医育機関、医療機関など医学と医療サービスに研鑽を積み重ねておられる方々には、自分自身の経歴を対外的に表示されることもあり、診療や研究、そして教育を担当するチームを構成するにあたり、仲間の個性、人間力、そしてキャリアを共有しなければなりません。しかしながら、いわゆる履歴書として文字だけで記述されている学歴、職歴、生育歴などだけでは、チームメイトとなる仲間の素顔、ありのままの姿を正確に想起することは不可能と言っても過言ではありません。初対面であればなおさらです。物や商標などを対象とした一定期間固定されたイメージを提供することを目的としたデザインとは、趣の異なることになるキャリアデザイン。履歴書に貼ってある写真や文字で書かれたプロフィールだけでは表現されないこと、例えば、自分自身の歩んできた経歴の中で二者択一を迫られた時の選択の決断力や、それまであるいはそれから極めようとする自分自身のなりわい、医師としてメディカルスタッフとしてのプロフェッショナリズムなどを明らかにすることは困難です。ではなぜ今キャリアデザインを進めるか。その理由は、最初に触れましたように、現代は不安定さに満ちて物価の時代と言われているからです。物価とは変動性、ボランティリティの V、不確実性、アンサートニティの U、複雑性、コンプレクシティの C、曖昧性、アンビギュアティの A の4つのアルファベットを組み合わせた言葉です。2018年頃からよく使われている用語ですが、コロナ禍や紛争や激甚化する大規模な自然災害、さらには人権侵害、差別、国家間、地域間の格差に関する報道に日々触れておりますと、物価の時代に生きているという実感が自然に湧いてくるように思います。視点を変えますと、目標を立てにくい、持ちにくい時代に顕在化した 働き方の多様性をうまく利用して、目標をたくさん立てて、トライアルアンドエラーを恐れずに、良い意味で楽しくキャリアを実践することを躊躇しなくても良いということになります。片岡雄二さんたちは著書の中で、キャリアとは職業ではなく、どんな自分でありたいかと言っています。この考えを支える5本の柱がありますが、その一つは、これまでの、あるいは過去だけではなく現在の常識に惑わされないこと。二つ目は、しなやかで折れない軸を持つこと。三番目は、習慣を変えてみること。四番目は、夢みたいなことに向かって現実的に行動すること。そして最後は、実践を繰り返すことでございます。特に4番目の夢みたいなことに向かうことは、今年2024年の米国大リーグ野球での大谷翔平さんの活躍、パリオリンピック・パラリンピックでの日本選手の活躍などが記憶として新しいことだと思います。小児科のキャリアデザイン。先ほど触れました雑誌の創設で紹介した小児科医の皆様からいただいたキャリアバランスシートをもう一度紐解いてみます。トップバッターは、70歳代後半の男性勤務医。小児科医になると同時にウイルス学の研究に従事し、米国留学、病院小児科部長、WHO 西太平洋地域事務局課長を経て、帰国後は国立感染症研究所などで重責を歴任されて、最近再び臨床医として活動を始められております。長年にわたり、国の内外を問わず人生の岐路に遭遇され、その度に清水の舞台から飛び降りることを実践されたことを見ますと、キャリアデザインには決断力がキーワードの一つとして浮かび上がってきます。この先生の座右の銘は、我ことにおいて後悔せずです。お二人目は、同じく70歳代後半の男性改良小児科医。大学での小児科医としてのその手腕、才能を多くの先輩、後輩から太鼓判をされていた時期に、父親の急逝のためやむなく改良医を継承されたところ、学会、並びに政令指定都市の医師会理事での活躍が始まり、その医師会会長に就任されております。東日本大震災後の復旧復興に尽力された経歴をお持ちです。この先生の座右の銘は、人間万事作用が馬です。続いての3人目は、子育て中の女性勤務医。大学卒業後3年目に、在沖縄米軍海軍病院のインターンとして臨床留学の準備を始めて、第一子をご出産。卒後5年目に米国での小児科レジデンシーを開始されて、その翌年には第二子を出産されています。帰国後は、継続的な臨床、研究、執筆の活動を基盤として、我が国の生育医療の拡充、その一環としての思春期医療でのリーダーシップを発揮されています。現在は精神科、児童精神科の診療を研鑽中で、座右の銘は有言実行です。そして4人目は、60歳代の男性大学勤務医。共通一次試験開始前に医学部に入学されましたが、もしも合格しなければ、農協、JA 職員としての就職が約束されていたと伺っております。医学部卒業後、脳神経小児科医として研鑽を積まれている時期に、教育学部教授並びに附属小学校の校長も併任されております。その後、ナショナルセンターで小児科医として、また日本小児保健協会会長として、さらに神経発達症分野での第一人者として活躍中です。この先生の座右の銘は、今いる場所でベストを尽くすです。最後の方は、女性改良小児科医。小学校5年生の時に、テレビで米国での自閉症に対するイルカセラピーを見て、イルカトレーナーになろうと決心されて、我が国で実現するためには、何らかの国家資格が必要だというご助言を得て、子どもの専門家となるべく小児科医を目指して医学部に入学されました。卒業後は、沖縄での肢体不自由児を対象としたイルカキャンプを実践し、小児科専門医、小児神経専門医として、病院、療育センター、都庁などで勤務をされています。現在は、医療法人を立ち上げて、 最近4つ目の分院を開業されています。この先生の座右の銘は、病気を見ずして病人を見よです。ここまでお話したことをまとめますと、本日は私の尊敬している小児科医の方々の足跡を振り返りながら、新時代の小児科医のキャリアデザインを考えてみました。前半で触れましたように、社会が求めている多様性の調和の環境の中で、小児科医として自分自身の持つ能力をどのように発揮できるかには、トライアルアンドエラーを恐れない勇気と決断力、医師に限らずロールモデルとなる人物との絆、そして医学・医療分野以外の社会人との交流が大切だと考えています。また、子育てをしながら小児科医として、また親・保護者として活躍できる環境の整備を、特に女性医師の働きやすさをもっと強化できるように、我々医師が一丸となってアピールする必要があります。これから日々進化するデジタルトランスフォーメーションの対応の忙しさの中で、一度仕事を離れて自分自身の立ち位置、立ち姿を、たとえ短時間でも家族、友人、職場の仲間と一緒に見つめ直すことができますと、よりワクワクする素晴らしい道が開けることになると私は信じています。
新時代の小児科医のキャリアデザインを考えると題して、お話は田原クリニック院長田原貴博さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。